一緒
もやっとかない
やばいでしょ。
はい、公開収録3本目です、
我々か、
ありがとうございます。
我々ばかりの
我々ばかりのね、これ何回もらっても嬉しい、
うん、はい、いや面白いですね、皆さんのこの珠玉の3本を聞かせてもらって、うん、なんかそれこそジャンケットバンクとか嘘食いきっかけとかお話してくださったりとか、うん、なんかリンクしてる感じもいいっすね。
いいっすね。
じゃあちょっと我々の方からいきますか、次は、はい、次逆からいっていいっすか、さっきこういう流れだったんで僕からいってもいいですか、はい、
じゃあ最後守さんで、
最後守さんで、
はい、
大丈夫かな
それね、珠玉の3本だって皆さん3年間こんだけ我々が漫画を読んでくれっつってプレゼンし続けてるんです。さすがにこの1年で3本読んでますから、楽しみにしましょう。
はい、
はい、ということで、ちょっと僕からいいですか、は
い、お願いします。
ジャンルというか切り口3つあってですね、
お、
1つ目はね短編集から、
はい、
これ読み方がね、ちょっと X 見ますね、大城小金先生の海辺のストーブ、
うん、
っていう作品があって、
してます、
短編集があるんですけど、
検索して
その海辺のストーブのなんかね、トーチだったはずなんだよね、トーチウェブ、トーチだよね、トーチでやってたんですけど、
ほうほう、
それをまとめたこの短編集がものすごい素晴らしくて、一編の詩に対して、あ、詩と漫画を合わせたような感じ、漫画を読み終わった後に一編の詩がポンって入るんですけど、なんか素晴らしい温度感、余白の作り方で、一個ね、あのタイトルなんだっけな、漫画を描いてる女性の話が出てくるんですけど、なんか周りがその創作をしてる、自分は普通の生活をしてる、うん、あ、漫画を描いてる3人の友達みたいにいて、で他の2人はどんどんなんか前に進んでるみたいな、うん、夢に向かっていってる、でも自分は今描けない、
うん、
そこに劣等感を感じてる、で同棲してる彼がいて、
うん、
その生活自体が結構満足してる、そこになんかこのままでいいのかなって思ってる女性の話なんですけど、このなんかこういう立て付けの時って、うん、もう一回燃え上がるとかみたいな感じの着地かなと思うんですけど、うん、全然違う道を示してくれてて、結構それ見て、あ、まあ、大丈夫かもって思わせてくれる、落とし方するんですよ。で最後に詩がポンってきて、はっって、これ最高だってなる。
なるほど、ね、
何も喋ってないですけど今僕は内容を、フィーリングだけで伝えましたけど、
イメージ的にはそれこそ渋谷 の SPBS とかああいう本屋とかに結構置いてあるイメージ、
ね、うんうんうん、あ、そうそうそう、だからいわゆるその、
うん、
何て言うんだろう、文芸っぽい感覚もあるかも、
ね、
でもとてもねいい作品で、今年おすすめしたいというか、結構人にあげてますんだから、
へえ、
贈り物で、
俺ももらったって借りたのか、あれもらったのか、
だどっちからでも
どっちかって
どういうこと、
そう、こうおすすめ漫画とかこう一冊だとね、あの喜ばれるじゃないですか、うん、続きもんじゃなかったら、うん、これ結構ギフトにしてますね最近は、
うん、いいっすね、
これ素敵な作品、
なるほど、
あとは君と宇宙を歩くために、
あ
の一回紹介させてもらったんですけど、
そう、読ませていただいてます、
やっぱびっくりした、うん、コミックデイズですかね連載は、うん、君と宇宙を歩くために、ドロノダ犬彦先生、
うん、
すごい良かったんですよね、これもやっぱ生きづらさみたいなところを描いてる、うん、君と宇宙を歩くために、
うん、
やっぱさっきの海辺のストーブもそうだけど、生活の中の生きづらさみたいなところをどうなんつう楽にしていくかみたいな、解釈変えていくかみたいな表現に今年は刺さった気がする、
なるね、
うん、これもすごい、だから普通ってのはできないっていうことに対する、どうすんだっけ我々生き残っていくためにみたいな、
うん、
第1話はとにかく衝撃的だった、
うんうん、
素晴らしい作品です、
これ紹介されたから読んでる今だから、
ね、
マガポケで、
うん、今度一巻出るのかな、
うん、
うん、ぜひ、
確かにこれ第1話読んだ、その大輔に教えられて、
あ、本当、
あ、マモルも、
う
ん、
どうだった、
うん、読んだ、めっちゃよかった
嬉しい、あのマモルさんに読んでもらえて
めっちゃよかったっす
晴らしい作品ですよね。で、そうですね、3本っていうぐらいで、その3本目考えたんですよ、
うん、
今年何の漫画に一番熱狂したか、
うん、
ワンピースやった。
おお、すごい、いいね。
マジで面白くないですか。100巻超えてこんなに熱持って見れる漫画あんのと思って、
うんうんうんうん、
一番毎週何楽しみにしてんだろうって思ったら、
うん、
ワンピースを読むことになってて、呪術も面白い、
うん、
ヒロアカも面白い、うん、でもワンピースが巨大に面白い、
すごい。
でも呪術もね、最近やばいよね、
うんうんうん、
もうこうやってやられてる感じ、往復ビンタ、ジャンプ読むとき。だから毎週買ってワンピースと呪術とヒロアカとか読んじゃうと、一、うん、回他のもの読めなくなっちゃうかも、でも容量パンパンになっちゃって、他のもフラッと読みたくなるから、
うんうんうん、
そのぐらいワンピースが面白すぎる、
うん、
声を大にして言いたい。今皆さんにずっと勧めてる周りの人に、
うん、
今このリアルタイムでやっぱワンピースの終わりに行けてるのは、タイタニックが大ヒットした時に、
うん、
タイタニック劇場見に行ってみたいな話だよと。
あ、なるほどね、
うん、そう、
あ、通っといた方がいい。
そう、マトリックスとさ、やっぱ後発で見てたから、
うんうん、
どうやらマトリックス公開時とかは、
うん、
世界中がマトリックスに、
うん、はい、
飲まれてて、はいはいはいはい、で批評とかなく見れるわけよ、
うんうんうん、
誰かがこうなんだって見方を提示 しない前に、はいはいはい、チェーンソーマンの時はそうだと思うんですけど、ノリで言うと、
うんうん、
あのドライブ感みたいなのを味わえるか、うん、今すぐ読んでって言ってる。みんな空島って言う、止まってるの。
あ、分かる、
そう、分かる分かる分
かるよ。
でも誰もがね、ドロピザ見てる、見た、
まだ見てないです。
言ってたよ、空島が長い理由はあるんですって、
う
ん、
あ、
そんな口調じゃないけど全
然そんな感じの人なの、
うん、ちゃんと、いや、口調は違うよ、口調は違う、うん、でなんであそこあんまり説明してたかの意味がありますっていうことなんですって言ってて、確かにそうなってきてるんですよ。
マジですか、
うん、ありがとう考察。
いいっす、
うん、です、あ、以上です、
い
いす、僕は、
はい、素晴らしい、
素晴らしい。
じゃあ続いて僕の3本なんですけど、
ね、うん、僕らも知らないですからね、これ。
今
ね、1本目はシリーズなんですけど、ラーメン発見伝シリーズ、ご存知ですかね。
口うるさいおじさん、
あ、そうそう、芹沢さんっていう、
ね、ね、口うるさいおじさんがいいんだよ。
そうそうそうそう、
嫌な感じの。
ラーメン発見伝、ラーメン最有機、ラーメン最有
機みたいな。俊太郎みたいな。
芹沢が。
ファンアートじゃない。
大丈夫。
いや、それファンアートだと思う。
ファンアート。
さすがに。知らんすぎてお前も。ファンアート。ラーメン発見で、
そう、
ラーメン好きやしね、めっちゃ。
そう、ラーメン好きで読み出したんだけど、うん、ラーメンをテーマにしたビジネス漫画なんですよ、
うん
うん、でラーメン発見伝っていうのはサラリーマン勤めしてる藤本さんっていう男の人が、あの、いつかラーメン屋を独立して作りたい、でラーメンを趣味で勉強している、うんうん、会社にこっそり屋台とか出してでやってるんだけど、その中でいろんな仕事ともラーメンが絡み合いながらやっていく中で、その日本一のラーメン屋の店主の芹沢さんっていう、まあ、さっき出てたハゲのおっちゃんがいるんだけど、うん、この人とぶつかりながら成長していくっていう物語なんだけど、うん、これが刺さってくるんだよ多分ね、今俺がモードがビジネスモードなんだけど、
あ、
その芹沢さんがそのただのラーメンマニアだよお前はって言うんで嫌味を言うのよ藤本さんに、
うんうん、
だけどそれはプロの世界で生きていくんだったら好きなだけじゃダメなんだっていうメッセージをずっと伝えていって、でその中でもこれラーメン発見伝自体は26、7巻とかなんだけど、うんうんうんうん、長いじゃん、
長い
もうね、10年ぐらいやってるの、99年から、
うんうんうん、
で最後めちゃめちゃ漫画としてなんかいい終わり方をすんのよ、まあ、藤本さん、
ラーメン発見伝が、
え、
ラーメン発見伝がそのね、
今イメージないよね、その
ないよね、
あの藤本さんが最後独立するの、
はいはいはいはい、
で自分でラーメン屋作ってやっと独立したプロになって、うんうんうん、その直前に芹沢さんとのラーメン勝負で勝ってで独立するってなるんだけど、そこで最後芹沢さんがお店に開店のとこで来るわけ、
うん、
したら怒るんだよね、藤本に怒るの、うん、でなんでかっていうと、そのラーメン対決で芹沢さんに勝った時のラーメンで 回転したのね。
はいはいはいはい。
でそしたら芹沢さんがそれを前情報で仕入れて、その対決で勝ってから回転まで3ヶ月あるんだけど、うん、何の進歩もしてないって、お前ふざけんなよって言って、この回転祝いだって言って持ってきたのが麺なのね、うんうん、でそのお前が作ったラーメンより俺がうまいもん作ってやるよって言ってやったのが、そのラーメンの麺が1センチだけ長いってなるんだけど、すすった時にスープの香りが全然違うっていうのを、3ヶ月もあるのに満足してんじゃねえよって言って、それが開店祝いってやって、で帰っていくの芹沢さんが。
ほう、
かっこいい。でそこで藤本がずっと反目し合ってた芹沢さんのとこにあのかけていって、まあ、ずっと俺は独学でやってるつもりだった、うんうん、でも俺の師匠はって言って、今までの嫌味が全部アドバイスだったって気づいて、ありがとうございましたって言って終わっていくんだけど、漫画として素晴らしいなっていうふうに思って、ね、
刺さった、すでに今
めちゃめちゃ面白い。
いいね。
でこれラーメン発見伝シリーズってこのあと2つ続いて、今まだ続いてるんだけど、うん、今度芹沢さんにフォーカスが当たっていくっていう。
そうだね、今そっち読んでるわ。
そう、
あ、読んでんだ、
うん、スペリオールかなんかじゃなかったっ
け、なんか多分ビッグコミック、うん、そうだよね、スペリオールで続いてるのかな。
大人向け雑誌ってことだよね。
そう、
そうだ
よ、読んじゃう。
めちゃめちゃ面白いです。
それいいな、うん、確かにその俊太郎が今やってる仕事のさ、うん、感じでもさ、部下に対してさ、
うん、
怒るじゃないけどさ、
うん、
こうなんだよって言って、その場でさ、あ、そうですねってなかなかなんないじゃん、
うん、
結構僕もこう言われた歴史はあり続けてさ、結構その後聞きじゃん、やっぱ、
はいはい、そう、
5年後とか、うわあの時のあれかみたいな、
うんうんうん、
ありがとうございますだもん、
はいはいはいはい、
発見すんだ、
う
ん、
そう、
うん、
発見すん
だよ、発見伝か、
うんうん、
いやグルメ漫画って思っちゃうもんね。
そう思っちゃう、
うん、
全然中身が違うので、ぜひ読んでほしいな
イメージになっちゃうもんね。
なるなる、
ちょっとお腹減ってきた
時間も時間だしね。
なんでなんですかね、あれ見てたらちょっとなんかすすりてえなって思ってきちゃったな。2本目は、
はい、2本目はちょっと古いかな、
うん、
リボーンの騎士。リボーンの騎士ご存知ですかね。ああ俊介さんも
すごいベランメイな顔なってる。
あの将棋の、
ああそっか、将棋やってるもんな。そっか、
あ、やってんの、
うん、あ、待って、分かった、分かりました、
分かった、
読んでました、
読んでました、うん、今俺ね読んでる途中なのよ。で最近あの将棋、まあさっきも出てきたけどさ、うん、まあ藤井聡太さんの影響もあって盛り上がってきて、万王とかね、
うんうんうん、万王もそうか、
面白いなって思ってるんだけど、リボンの騎士はちょっと前の作品なんだけど、うんうんうん、読み出して、これもアプリ経由で読み出して、めっちゃ面白い。これ
でコミックデイズ、
なんだろう、サンデーのやつだから、漫画
ワンか、
漫画ワンで1日1話ずつ読んでいるんですよ、
コツコツね。
そう、リボンの騎士は、うん、あの奨励会で、
うん、
あの年齢制限あって、うん、26中まででプロになれなかったら、
うん、
もう外れなきゃいけない、
うん、
で将棋もう本当中学生ぐらいから将棋強いってなって、うん、奨励会の中でもプロになるだろうって思われた主人公が結局プロになれなくて、
うん、
でその後フリーター生活してたんだけど、うん、ひょんなことからもう一回将棋を指そうって思って、そのプロになる時ってずっと圧迫され続けてるというか、うん、プレッシャーにさらされ続けてる中で、でも楽しさを思い出して、
うーん、
でアマとして、アマチュアとして大会出ていくみたいなストーリー構成なんだけど、今それでアマのなんか竜王戦だかなんだかみたいなのに出てて戦ってんだけどさ、この主人公がまずすごいこうプレッシャーから解き放たれて将棋を楽しもうってスタイルで進んでいくのも面白いし、ここに関わっていく人たち一人一人が割と人間ドラマが描かれてるの、ね、でその主人公と一緒に歩んでいく元奨励会の男の子で土屋っていうのがいるんだけど、これはこじらせまくってるんだけど泥臭いっていうか人間味があっていいよねみたいな話とか、奨励会関係ないんだけどちっちゃい時奨励会入りたかったんだけど親がダメっていうか、
うんうんうん、
将棋指しじゃなくてビジネスの世界で生きてきなさいみたいになって、あの入れなくてコンプレックスを持っている人とか、そういうなんか人間ドラマが展開されていくのがかなり濃厚なんだけど、テンポめっちゃいい、
将棋漫画なのに、
将棋漫画すっ、だから将棋あんま詳しく分かんないんだけど、駒、うん、の動かし方ぐらいしか分かんないんだけど、うんうんうん、あの楽しく読める、
いいの書いてあるね、上のとこね、敗北は逆転の母、 挫折の底は再び生まれるための体内、
はあ、堂本監督ってこと
で、
ああ何でもない、
スラムダン
スかな、スラム
ダンス
でしょ嬉しい、やっとよ、
えやっと
3人の中で、うん、いや、まあ、もうこれ外してるぞっていうのが今ちゃんと席にいます。だからその
あ、なるほどね、
向こう側でもこうなってるぞっていうのが今、うん、そうよ共有できましたね。これが守るなんです。
あ、よかった。
やっぱボケたくなってんですよ、もう。時間が経つとあボケてっていう顔してますからね。
ちょっとおとなしくしよう。
そうですよね、は
い、でもね、いやでも面白いな、うん、将棋バスル漫画じゃない
けどね。
え
こいつはボケたからな。
あ、いい、
でも全然本当面白い漫画ですよね。
めちゃめちゃ面白い、うん、
でも将棋ってやっぱ将棋ってさ、その奨励会とかの年齢制限の制度があったりさ、
うん、
ある意味その限界決まってるというかさ、
うん、
切られたりするというか、競争社会のなんか、
うん、
なんていうんだろう、感じがあるからなのかな、面白いね、やっぱ、
うん、いやそうね、
ちゃんと門も閉じられてて、うん、なんか、はいはいはい、アマチュア竜王戦みたいなの勝たないと編入できないんだよね、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、プロに何勝か勝てないと、
そうあるんだ、
そうそうそう、だから唯一その大会で勝つことだけが、その奨励会じゃなくプロ棋士になる方法、
なるほど
っていうので、でもそこにドラマがやっぱあるんだろう、しかもプロ棋士たちはもう本当とんでもないエリートたちばっかだから、
うん、
そもそもアマチュアが勝つってことはありえないみたいな世界、
うん、
っていうところでやっぱその挫折とかっていうのがこうまた響くんだろうね。
それがでも今の俊太郎さんに刺さってるっていう、う
ん、刺さってます ね,
ね, ね、
刺さってますね。
そういえばエリートじゃない自分が戦ってるからってことですか、
う
ん、
そうですね、逆境の中で
記者会見風になってたんですよ。左右からね、こうやって
3本目ですかみたいな。
はい、3本目は現在進行形のこう連載されてるやつなんですけど、はい、うん、カモのネギには毒がある、カモ教授の人間経済学講義です、
うんうん、ライアーゲームの、ね、
そうです、絵がライアーゲームの甲斐谷忍先生、うん、で原案が正直不動産とかクロサギの先生です、夏原先生ですかね。
面白いよな、うん、
これをですね LINE 漫画で流れてきて、
そうか、俊太郎はそのアプリ駆使して、
ね、そうだね、
だそうだ、イレギュラーな出会い方なんだよね、だから
そうそうそうそうそう、そ
う、ね、
急に入ってくるっていう、これねめちゃめちゃ面白くて、うん、その大学教授の鴨先生かな、うん、鴨教授っていうのが経済学の先生なんですけど、そのいろんな、まあ、行動経済学とかそういうのを駆使しながら詐欺とか、
うん、
そういうのを成敗していくみたいなのが大きいストーリーなんだけど、その出てくる詐欺のケースだったりとかがめちゃめちゃ、まあ、現実に模してるというか、
うんうんうん、
だから第1話はあの仮想通貨
はいはいはい、
に投資してしまったみたいな、
一番きな臭いって思っちゃうもんね。
そう、
そうで、
そのあるんだろうね、ちゃんとちゃんとしたんだけど、ね、やっぱ触りづらいもんね、
触りづらい、
そうそう、これをその仮想通貨の仕組み的に
仮想通貨の話したやついたもんね、周りに俺らにも
いたね、
いたんですよ、
いたね、
むちゃくちゃやっぱそいつ絶対失敗するっていう空気まとってたもんね。ね
やっぱね、
うん、いやすごい情熱でさ、お前さーとか言って、なんとかでこうやってよくなんだよとか言って、危、うん、ねえと思って見せた
もん、危ない危ない、うん、逆にその人が言ってるから俺らは
触んないって言うけど、
なるほど、
触ってんなら触っちゃいけないなと、
あるからです
よね、うん、短い期間で稼ごうとしたもんね、あいつは。
そうね、
うん、知らない人の話してましたね。
すいません
すいません、は
い、いやだからそのストーリーの中で、うん、経済学の知識を使っていて、
うんうんうん、
なおかつリアルな題材だったりするんで、仮想通貨とかあと給付金詐欺みたいなのをテーマにしたり、 あとマルチ、
うん、
マルチ商法の集団とかをこう、まあ、成敗していくっていうのを、人間の心理とかを行動経済学に照らし合わせながら、この鴨教授があの倒していくというか、そういうストーリーで、まあ、読んでて面白いし勉強にもなるなみたいな感じなんだけど、でもこれちょっとすごいのは、その鴨教授がなんで勝てるかって知識も豊富なんだけど、最終的にはその人が世界的な経済学者だから、
うんうんうん、
そのお金めちゃめちゃ持ってる、
うん、
だから最終的にその自分がその大元の会社を買収しちゃったとかそういうのでこうぶちのめしてくれる。
サスタマでじゃあ最後は。
だからもう資本主義でしかないの
よ。ああそっか。
だからその何か知恵で上回ってるんじゃなくて、結局は圧倒的パワーでぶっ潰して、もう勝てる状態の中でそのちょっと知恵を使ってるだけだから。
だからゼミなんだよ、だから。
う
ん、
そう
か、
うん。そう。
学びの場として、その詐欺のやつがあって。最後はそのある意味安全保障的な感じで、だから授業になってるってことか、
うん、そうそう。だからまあ真似は全然できないんだよ。だって最後はありえないから、そんな巨額のお金でぶっ潰してるなんてありえないから。でもこれなるほどなと思いつつ、この資本主義っていうプラットフォームの上でやってんだな自分っていうのも、
こう俯瞰してみれるという
か。そうそうそうそう、
あ確かに。ちょうどさっき始まる前にコーヒー飲みながら あのやっぱりお酒飲みすぎたりして次の日潰すの怖くなったよねみたいな、
うん、
それは1日働かなくなったら怖い、タスクが終わらねえとか、
うん、
これやんなかったらまずいんじゃねってなっちゃうよなっつって、うん、資本主義すぎないってなって発想が
そうそうそうそう、
豊かじゃないねって言ってたね、うん、確かに。そこを自分の位置をもう一回確認できるのか。
そうそうそうそう、ちょっと冷静になれるなと思って、面白いなと思った3本です。
いや本当ビジネスモードよね。
はい、今そっちのモードです。
でも俊太郎節聞けましたよね、なんか拍手しときますか。
ありがとうございます。
あの熱量で押す感じ、でもちゃんとこう分かりやすい説明、俊太郎だったな。いやすいません、最後いいですか、
マモルさんお願いします。
やっとだ、人の成長する瞬間を今日皆さんは目撃します。
目の当たりにするわけだね。
3年経てば人はこう変わるぞと。マモさんいけます。
はい、僕の3本は一個一個ちょっと短いんで最初に言っちゃいますね、
うん、
3本、銀のさじ、アンダー忍者、ブルージャイアント、
お
この3つで。
なるほど。
一応ねこれ3つともね、お二人から教えていただいた漫画でございまして、僕もちょっと読ませていただきましたと。で銀のサジはさ、一番最近の回かな、何の話して
るっけ、なんか話した気がすんな、
なんかの時にその
おすすめした気がすんな、
モラトリアムっぽい話をとか、なんかその自分の選択に関する話みたいなのをずっとしてる漫画なんだみたいなことを大輔が言ってて、いや確かにそうだったかもなと思って、銀のサジ読み返したらやっぱその話やっぱすごい入ってたし、
うん、
まあ、あとは結構普通にポップに読めるなっていう、はいはいはい、楽しく。だから俺普段その漫画アプリとか読む習慣ないんですけど、本当初めてぐらいその通勤とか帰りの電車の中でずっとこう銀のサジ読むみたいなのをしてたのが今年の後半
で。すごい。
そんな暗夜が上手になって歩けるようになったんじゃないんだよ。
成長しちゃった。スマホで漫画読めるんだ。
そうだね、うん、少年誌ね、ちゃんとこう、うん、サンデーって習慣のね、対象年齢も含めてなのかな、読みやすいよな。
そっか、意外とね。そうだね、っていうのが銀のサジで、アンダー忍者はなんだ、なんか花沢健吾の話をしてた時に多分これもなんかね、うん、どっかの回で話してると思うけど、うん、多分教えてもらって、ね、
なんかいや多分な、筋トンの術かなんかであったっけ。
ああ、その話して
た、ね、ああ加藤のね。
そうだ
よね、確か
筋トンの術の話だ。
そう、その男子はチンチンが大きいやつに勝てないみたいなことを本気で言ってんだよ
ね
っていう、
ね、
萎縮してしまって何もできなかったよ、ね、そうなんだ。オフビートのギャグが面白いよねみたいな、
面白いよね、
うん、話してたんだ。
で読み始めてね、そうそう、普通に面白い、
ね、アニメもやってるし、
アニメもやってる、うん、アニメも見てて、まあ、なんか、うん、一旦今なんかいろんな伏線張ってんなみたいな感じだと俺は思ってるんだけど、
漫画も今、
漫画もねアニメの方が見てるけど、うん、漫画もね読んでます、読んでます、
なんか
一応読んでますよ、
すげえよ。一応さ、その、はい、ブルージェイアントの話まで聞いて判断しよう、う
ん、はい、
う
ん、はい。でね、ブルージャイアントがやっぱ一番ね俺は今年振り返ってバーってこう何、うん、アーカイブを深夜のファミリーに見た時に、うん、はいはいはい、あこれかもなと思って、やっぱねその映画見に行ったじゃん、あれこれって一緒に見に行ったんだっけ、したっけ、
いや覚えてないな、
忘れたけど、映画やっぱめっちゃ感動したなみたいなのがこう思い返されて、うん、でどこが一番やっぱグッときたかっていうと、俺玉田だったんだよ、
うん、
なんか最初ちっちゃいライブハウスから始めて、うん、だんだんこうファンが集まってきて、である時このライブ終わりにその雪のりとか、主人公の 台とかは
嘘だろ
皆さんのね今ねアイコンとか全員が守るもしかしてみたいなおめえって
もうさファンがついてるからさわーってちょっと人だかりができるんだけど、うん、玉田には、まあ、玉田は一人で言ったら、うんうんうん、そのおじいさんが一人来てさ、うん、君のドラムは良くなっているみたいな、うん、一言言ってくれるシーンとか俺あれがやっぱすごいよくてい
や確かにな
んかさっきのさなんかラーメンの話だったっけその、うんうんうん、あとからその効果が分かるみたいな成長ってのが分かるんだよみたいな話にもつながると思うんだけど、はいはいはい、やってる最中になんかやっぱ仕事のイメージになるんだけど、うん、俺今いやちょっとずつ階段登ってんなみたいなので、うんうんうん、ぶっちゃけ感じづらいじゃないですか、
はいはいはい、
感じづらい
必死にやってる時ほど俺はあんまなんか感じづらい時があるなみたいな
結果出ないなってなるもんね
そうそうそうだからそれってなんかしかも後々から人にこうポロって言われた時に、うん、あそうなんだみたいなの気づけるとか、うんあとはそのタイムラグって意外と結構長いよなみたいなの最近思ってて、うん、つまり今やってることっていうのが本当に 2,3 年後とか、
うん、5
年後はちょっと分かんないけど、うんうんうんうん、とかに あの時間良かったなみたいに思えたりするっていうのがなんか今の2年前とか3年前振り返った時にあるじゃないですか
ある、
うん、だからそういうタイムラグでやっぱ考えた方がいいなみたいなのを
確かにあ自分の、ね、ちょっと最近人生における物事としてね
そう思ってだからふとした時にそれはなんか何ヶ月後か何年後か分かんないけど、うん、あのおじいさんみたいになんかちょっと変わったねみたいなこと言ってくれる人が出てきてくれたらいいなみたいな
ある意味これもそうだもんね今やってること自体もさ
あそう
3年前でこうやって来てくれてること自体がご褒美でもあるじゃん、
ねう
ん、
そう
しかもさ玉田はさ結局雪のりと大みたいに音楽の道でさ、
うん、
大きくなろうって思ってないじゃん、
うん、
要は雪のりとさ大は努力する先がさ、
はいはいはい
目標と音楽が合致してるじゃん、
う
ん、
確かに
玉田は違うっていうのが良かったよね、
う
ん、
そうだね
彼は自分の、ね、自分を打破するためにドラムをやってるというか、
うんうんう
ん、なんかあれもむっちゃ響いちゃって、
うん、
こいつは別にドラムで飯食うと思ってねえんだよなって、うん、
だけどあそこまで必死になれるっていう
やっぱあの瞬間の3人でなってることのなんか良さを感じるよね影響し合ってんだなみたいな、
ね
そうだよね、雪のりも大も玉田によってなってるしね、
うんうん
映画めっちゃ良かったな
映画めっちゃ良かった
です
ね、
はあ、思い出したラストシーンもねだから
そうねあれは映画オリジナルなんですよねそ
う
ですよね
でも同時期に漫画の方でもちょっと違う演出で近いこと起こるんですよね、うん、そう、うん、あっ出なかった声出なかった
マジで
落雷普通に
落雷した
ごまかされないよまた危ない名前で言えてなかったからね
え今大と雪のりでしょ
当たり前かのように
本当にいけんだでもね大きな成長ですよね
いやすごい
守さん読まないんですかって全員言ってたもんね
いやそうやついにね
なんかさ X 見た時に思ったもんねなんで読まないんですかねなんでこれ読まないんだ
正確に言うといい加減読んでほしいで
守さんの3問でした
はいありがとうございます
すごい。時間ですか。楽しかったですね。長い時間付き合ってくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーどうでした。
楽しかったです。とっても。
ちこいすげえ。マジですげえ。さすがに俺何やってきた今。伏線回収ってこれだよ。びっくりした。その本当に感想言うと思ってたから。よく覚えてたね。自分に対する ね。でも本当ね、こうやって来ること緊張したもんね。
いやそうだからどんどん溶けてって、うん、本当に良かったありがとうございます。
どうでしょうマモさん。
いやめちゃくちゃ楽しかったですね。めちゃはい。いやなんかでももっと俺は話聞きたいなって思った。そう皆さん、
うん、
確かに。
まあ
普通
にまあこの後ね時間ありますから。
はい。うん
じゃあ最後こう締めチャリいける
チャーリ
ーちょっと大きめの声でいけるかどうだったチャーリ
ー俺の修行の散歩
声ちさ声ちさ
ちょっと深いなって思いましたね
あ皆さん、
ね、確かにね
ちなみにチャーリーは何やったのその3本は
3本はメダリスト
お
メダリスト青のビブロ
お
ビブロ
よ
かったね
アクタの死に際いいよね漫画1か
漫画
1小説家の話ですね一回 挫折しちゃった小説家が自分の後輩に焚き付けられて、また書き始めるみたいな、まだ一巻も出てないのかな、出てないのかな、9話ぐらいまでめちゃくちゃ面白いです、
はい、
俊介言いたくなっとるやん
今年の3本ゴールデンカムイ、
あーそっか、完結したか、
完結して
映画化する
んだ、
今年2周しました、
おー、あゴールデンカムイ、
マジで
結構長いよね
マジ、
あと曜日のつながりで、
あー、まあ、あいつが面白いね、
あとプルート、
プルート、そうか、プルート読み返すよね、ネットフリックスでねアニメ化して、プルート面白いよ、浦沢直樹の話してな、
確かにね、
したい、
それ前も言ってたね、
したい、あ、そうよ、だから皆さんぜひ今後ともDM でもメールでもいいんで、
そう
っ
すね、
ガンガン感想送ってほしいし、事前に今度はこの回やるんで送ってくださいもいいかもしれない、
ね、ああ、あり
ですね、確かに確かに、うん、そうだね、
ね、
うん、
今日この感じ楽しかったから、
うん、いやめっちゃ楽しかった、
うん、ちょっとそれをね続けていきましょう、
はい、
はい、
ということで名残惜しいね最後聞きます
じゃあやってきますか、
あの音聞かないと終わんねえか、
大丈夫これ大丈夫ですか、
え、みんなで一瞬忘れそうだったけど、
みんなで一緒にやるとかそういうの、
あ、
違う、
単体で聞きたい、生でね、
マジで、
面白い、ホラガイっていう面白があるんですよ、
これだってもう帰っちゃうから
時間がね
ありがとうございます、本当にありがとうございました、すいません、ありがとうございました、
いや本当に遠くから見てくれてるから、
クイックホラガイやっちゃったね、
やっちゃったからね、もうこれ閉まんないから、閉まんない、
ホラガイ聞いて今日の収録終わりましょう、兄さんお願いします、
ありがとうございました、
ありがとうございました